この時間は熊本にあるプロバスケットボールチーム熊本ボルターズの情報をお伝えしていきますね、はい。今度のいよいよ土曜日曜、これ今シーズンホームでの開幕カードということになるんですよね、はい。滋賀レイクス戦です。遠山ヘッドコーチは4日の取材なんですけどね、滋賀は昨シーズンまで B1 だったので選手のレベルは高いが、我々は誰に頼るということではなく全員で戦っていきたいとコメントしました。
かっこいい
富山ヘッドコーチね、うん、暑いよね。
暑いですね。
でまず先月29日アミュプラザアミュ広場か、はい、で熊本ボルターズの出陣式行われたんだよね。これおよそ600人のファン集まったってことなんですけど、その中でね、各選手が、まあ、今シーズンに関して抱負を語っているということで、うん、皆さんにも紹介していきましょうかね、はい。番組でも気になった選手ということなんですけど、うん、まずは昨シーズンチームの得点、背番号得点王なのかな、これ、うんうんうん、チームで一番得点取ったのかな、
はい、得点王、
背番号30、うん、名前を聞くと、ね、ウッドベリー選手、
はい、
ね、
ウッドベリー選手
彼の存在大きいからね、もうね、日本での生活10年目になるということなんですが、
そうなんですね。
昨シーズン後半で怪我をして欠場もしてるんですけどね、今回プレーオフでも昨シーズンは敗れてしまったというところで、はい、それを踏まえてこう話してくれています。
健康痛いです。そして B2 チャンピオンシップを取りたいです。
ほう、取りたいです。日本語で話してくれたんですね。
要は B1 への昇格をつかみ取りたいっていうことですよね、うん、
ね、
はいはい、心強いじゃないですか。
ガンガンやってほしいなと思いますね、
本当ね。じゃあ続いて、
はい、
背番号13長島蓮選手、25歳、
はい。
怪我で実は開幕っていうか今シーズンどうなるのかなってすごく心配なのが、
う
ん、磯野博明選手、
そうですね、
彼はもうチームの司令塔としてはね、本当に欠かせない選手で、磯野という名字なだけにみんなからカツオって呼ばれてるっていうね、はい。この磯野選手今ちょっと怪我でね、出場が叶わないっていう状況なんですが、そんな磯野選手を長島選手はこう思いやってくれていました。
博明にしました。もちろんもう皆さんのために戦うのはまあ大前提なんですけど、まあ、ヒロがいないと僕は寂しいですし、まあ、ヒロのために戦いたいなと思ってます。よろしくお願いします。
まあ、ヒロのためにだって、
ヒロのために頑張るレン、
うん、なんか素敵です ね、
やっぱね、
結束が強いんだなっていうのが
チームメイトっていう感じでね、
伝わってきますね。
ヒロのために戦ってくれ、ね、
いいな、
ほんね、
レン君。
最後はチーム最年長、自称選手ですよ、はい、選手なんだけど宣伝部長、グッズ宣伝部長、
そうなんだ。
背番号10なんですけどもね、はい。菅沢則之選手36歳、
はい、
ね、ベテランですよね。で選手ですよ、
はい、
最年長ですよ、
うん、
グッズ宣伝部長ということで、はい、そんなグッズ宣伝部長らしい言葉から挨拶が始まったということで、こちらです。
皆さんちょっと汗かいてるようなので、汗とかちゃんとタオルで、タオル持ってない方はそちらで売ってますので買っていただいて、ワールドカップで日本代表が大躍進をして、バスケットがこれから盛り上がるぞ、で熊本ボルダーズも今も盛り上がってますけど、もっと盛り上げていかないっていう中で、僕が来る遥か前からこの熊本ボルダーズを応援してくれた方々だけでなく、今日熊本ボルターズに興味を持ったよっていう人だったりとか、最近ボルターズに興味を持ったよ、これから興味を持つかもしれない人々が一人でも多く会場に来てくださって、僕たちのことを応援してくださって、で一緒に声を出すでもいいですし、この中にいる、イケメン揃いの選手たちの中から、顔がいい選手をひたすら見るでもいいですし、お酒を飲みながら談笑するでもいいですし、どんな形でもいいので僕ら選手だったり会場の、熊本ボルターズを応援してくださって、少しでも僕たちが皆さんの、生活のそばに、いられることができたらなと思いますので、これからも応援の方よろしくお願いします。
なんか市役所の職員さんみたいな、
いや本当グッズ宣伝部長というよりも本当広報ですかっていうぐらい、
皆さんのそばに寄り添える熊本ボルターズみたいなことを言っちゃうみたいな、
は
い、
私はこの選手のファンになりますね。
背番号10です、
はい、
選手です、菅原紀之選手、皆さんも覚えてね、菅沢紀之選手ですね、は
い、
もう
押していこう、
試合会場とかでね背番号10見つけたら、はい、今の方ですよ、
押しが決まりました。
さあで明日なんですが、はい、10月7日ですね、いよいよホーム県立総合体育館で滋賀レイクス、これがもう開幕戦ということになりまして、今シーズンの戦いが始まります、
はい、
実は、はい、 もう昨日ぐらいかな、またスタジアムで、DJ とか MC をするというね、はいはいはいはい、須藤亜希さん、
はい、
私のラジテンの元相方ってことになりますけど、今もうボルターズ全集中でしょ、
うん、
電話がつながってるということで、
あら、亜希ちゃん、
須藤さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
ちょっと久しぶりね。
ちょっとね、ご無沙汰しております
バスケの会場では見かけると手を振らせてもらってますが
そうですね、はい、
変わらず元気？
元気ですよ。キムカさんも元気そうで、相変わらずよく喋るなって今聞いてました。
ごめん、須藤に行くまでちょっといつもより時間がかかっちゃってね、うん、なんでも本当はいつの間にかよく喋るんだよね、これね、本当ね。
そうなんですよ。喋りましたよ、
あきちゃん。けど、いよいよね、今シーズンが始まるということで、はい、もう須藤さんがもうスポークスマンとして、はい、さあチームの状況はいかがでしょうか。
いやー、もう本当いい仕上がり状態になってまして、選手たちも本当に集中したなんか、うん、こう練習をしているっていうのがなんかこうピリピリしながらもほんわかしてて、
うん、
でもなんかさっき、選手たちの話の中にもあったように、うん、本当にみんなでこう B2 優勝して B1 に行くんだっていう気持ちが見えるそんな今状態になってます。
取材とかをしている、ね、RKK の田波アナウンサーとか米光アナウンサーにも聞くとね、うん、なんか例年以上に、はい、開幕がすごくね、例年もそうなんだけど、うん、今シーズンは特に、ね、開幕が楽しみっていう、
そうなん、
そういう思いがなんか選手の練習の様子とか雰囲気からなんか例年以上に伝わってくるんだって。
そうなんですよ。でこれまでその練習だったりプレシーズンマッチの練習試合だったりとか、うん、あと天皇杯も戦ったりしたんですけど、
あれ渋谷との接戦はすごかったね。
そうなんで、B1 でも優勝候補に挙げられる B1 渋谷、ワールドカップでもジョシュ・ホーキンソン、タカちゃんって言って話題になった、あの選手がいるチームと天皇杯で戦ったんですけど、うん、もう最後の最後あと 0.1
秒、あれブザービートだって、あれブーで手離れたよあれ決まってたら同点だったんだよ最後、
あとそう 0.1 秒足りなくて3点差で惜しくも負けちゃったんですけど、
うん、
もう全然向こうもベストメンバーで出てきていた中、
そう
こっちもすっごいいいバスケットをして、その試合を見てボルターズのファンになりましたっていう方がたくさんいてくださるような、
あの試合は熱かった。私も見てたんだけど、
ありがとうございます。
いやもうありきたりの表現で恐縮なんですけど、手に汗握る。いや本当最後のシュートこれ入ったら同点っていうのがブーで、うわ感動的、同点追いついたって言ったらブーの後だったんだって、
はい、シュート、本当に悔しい負けではあったんですが、うん、もう選手たちは本当に自信を持った試合になったと思うんですよね。その気持ちもあってすごく今なんか気持ち的にも
いい感じ
になってるんだなっていう、はい、
開幕が楽しみ
で、開幕カードなんですけど、うん、シガレイクスどんなチームなんですか。
またここがちょっと強敵
B1 でしょ。
そう、去年までずっと B1 で戦ってて、で8月ワールドカップ盛り上がったじゃないですか、うん、でその時に日本代表で赤頭でリアル桜木花道というふうにも言われてた、
あ、
いやいやいや、川又浩也選手、この選手が所属してたり、フィリピン代表のキーファーラベナ選手もいたりと、本当にタレント揃いのチーム、
ね、
いきなり開幕で対戦になっちゃいました、
うん、同じ地区っていうことなんだけど、めっちゃ盛り上がると思うんだけど、
はい、
同じ地区の中で今シーズンまだ開幕もしてないんだけど、はい、下馬評で注目されてるのがボルターズとシガなんだ、
はい、
でそこがいきなり開幕戦でぶつかるっていうから、なんちゅう組み合わせやっていう、
もうなんかリーグがなんかしてやったり
なんかね、策略が見えるよね、なんか開幕戦からこれするかみたいな、
注目カード持ってきてあんなっていう感じ。
そうそう、
がホーム熊本でできる、
ね、あるからね。
そうなんです、うん、
開幕戦ということで特別なイベントあるんですか。
あ、そうですね、はい、興奮しません、うん、興奮しました
大丈夫、あきちゃん大丈夫、
失せちゃったよ、うん、
はい、両日土曜日曜先着2000人にはなるんですが、うん、ハリセンを配布してもとにかく声出し応援は 買いますから、もう大前回で OK なんですけど、大きな音ももちろん出してですね、応援してもらったりだとか、あと55点目の選手をこう予想して、こう中、当たった方には、宿泊券が当たったりとか、選手と写真撮影が行われたりとか、なんかそういったイベントも行います。
いいですね。マルシェもあるんでしょ？
はい、もちろんございます。美味しい食べ物、そしてアルコールも販売しておりますので、一緒にお楽しみください。
はい。チケットはどうなってます？
はい、チケット現在ですね、大変好評でして、1回指定席がもう本当に残りごくごくわずかの状態ですので、で今日今朝からさらに結構皆さん買っていただいているような状態なので、本当お早めにお求めいただければなと思います。
そうだよね。私昨日なんかもちょっとバスケット好きの人たちと一緒にね、夜食事したんですけど、もう今度シガレックスの試合もちろんなんだけど、菊陽でも試合があるじゃない？
11月4号、
はい、4号でしょ。菊陽の試合のチケットどうしようかって話してたよ、もう。
ありがとう、いい情報ありがとうございます。来週の火曜、水曜、木曜日が一般販売になってます。火曜日から先行候補です、
ね。もう開幕前から、開幕した後の試合の状況も、ちょっと早めにっていう思いになってるぐらいのちょっと盛り上がりがあるんで。
すごい。バスケットは本当に近いところで見ることができるので、ね、いい席からどんどん本当埋まっていくので、
出ちゃうからね、
早めに。はい。
改めてね、ホーム県立体育館のシガレックス戦、はい、明日は午後1時5分、あさっては午後2時、
はい、
ティップオフです。
はい、
キックオフじゃない、ティップ
オフ。ティップオフっていう、はい。
で、明日の開幕戦なんですけど、午後1時5分から RKK テレビ実況生中継。
ありがとうございます。
実況担当、田波俊一アナウンサー。そしてリポーターは、米光アナウンサー。うん、そして、テレビのその解説は、元祖ミスターボルターズの小林慎太郎さんでお送りするって。
豪華。
今田波アナウンサーと米光アナウンサー、はい、デスクで、ね、あきちゃん、はい、ボルターズの実況中継のためにすごく頑張ってるのよ、スタンバイを。なんかね、私もちょっと気になってチラチラ見ると、いつもデスクでお地蔵さんのように固まってるのね。ちょっと疲れが溜まってるみたいな。
大丈夫、
もうあとはお尻を叩いて出すからRKK から。
はい、もうぜひ、
たまにボーっとカチンってなってるから、なんかお餅でも備えようかなと思った雰囲気あるんだけど、
なかなかこうやって地上波で放送していただけるチャンスないので、本当にたっぷりボルターズの魅力伝えていただけると嬉しいです。
は
い、
須藤さんも現場で盛り上げててくださいね。
はい、はい、頑張ります。はい、
須藤亜希さん、電話で伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。